はい、どうも、りゅうです。今日はですね、10月30日金曜日ですね。まあ、だいぶ外も冬みたいにね、寒くなってきましたね、ということでね、配信していきます。今日は、ベストセラー本である嫌われる勇気っていう本をね、まあまあ、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、それを、まあ、前からこれ、まあ、読んでたんですけど、まあ、ちょっと改めて、ちょっと自分なりにまとめてみようかなと思ってまとめたものが今回の配信。まあ、すごく簡単にまとめたというか、要点だけね、まとめた感じになります。で、3点ね、今日はご紹介していきたいと思います。まあ、内向的な皆さんにね、これ非常に有益な、ね、本であって、まあ、有効活用できると思いますので、ぜひ聞いていただければと思います。で、まず一つ目が、過去に目を向けるとね、前に進めなくなると。そういったことが、この本には書かれてあります。まあ、人っていうのはね、変化を無意識にね、拒むところがあるんですね。自分の変化。今の状況をね、現状維持っていうのを従ってね、あんまり変化っていうのを嫌うんですよね。で、自分がね、調整しない理由をいつも探し続けています。挑戦イコール変化ですよね。変化を求めないということは挑戦しないということを選択しているということ。で、例えば、引きこもりの人が外に出ない理由は、外に出ないという目的を達成するためだったりします。本当は外に出たいと思えばね、全然出れるんですけど、それをしないというのは、自分が傷つかずにね、外に出ることでストレスを受けたり傷つかずに今まで通りの生活をしたいと。ぬくぬくとね、今まで通りの生活、家でね、ゴロゴロしてね、生活をしたいからということになります。そのためにね、理由付けをするんですよね。以前いじめられていたと。学校でいじめられていたり、まあ、就職活動しても全然うまくいかないとか、親と喧嘩してなんか生じたトラブルとか、そういった記憶をね、持ち出してね、自分が引きこもっていることを正当化しようとするということですよね。要はその辛い過去があったから外に出られなくなったのではないんですよ。外に出たくないという目的、外に出ないという目的を達成するために辛い過去っていうのをうまく利用して有効活用しているということになります。これは。なんで、まあ、これを目的論というんですけど、まず外に出たくないっていうのが最初にあるんですよ。引きこもりっていうのに。アドラーの考え方としてね。で、外に出たくない。だから、理由を考える。外に出ないためには、正当な理由が必要だ。それは、親にね、虐待を受けたとか、親がなんか自分に、独身っていうのは毒親と書いてね。自分の親がなんか悪くて、進学しろ、進学しろとか、そういうことばっかり言って、もう疲れたみたいなね、ことを言ってみたりとか、学校でいじめてやったからもう行きたくないとか言ったりして、外に出ないという目的をそれで達成しようとする。まあ、十分な理由になるということですかね、それがね。まあ、そういう感じで、過去のトラウマをうまく利用するっていうのが目的論なんでね。そういうことしてないですか？ということですね。で、次が、他にもね、例をいろいろ自分なりに挙げてみたんですけど、例えば、自分が、気になっている異性に告白できないのは、振られた時にね、みんなにそれを知られるのが恥ずかしいからなんじゃないかなと。まあ、基本的には、まあ、日本人ってそうじゃないですか。中学高校の時好きな子って、まあ、必ずじゃないけど結構な率でできると思うんで、誰しもね。で、振られた時にね、まあ、周りにね、あいつなんか告ってるけど振られたらダセえなみたいな、そういったね、ゴシップというかね、そういったのを受けるわけですよね。それがもう想像しただけでゾッとするぐらい恥ずかしいわけですよね。だからその好きという気持ちが恥ずかしいという羞恥心に負けているわけですよ、これは。で、つまりね、 何がしたいかっていうと、告白したくないんですよ、結局。最初から告白しないという選択をその人は選んでるんです。僕もそうだったよ。僕も告白なんて人生でほとんどしたことないね。僕も結構逃げ回ってます。恥から逃げる。今でも逃げ回ってます。で、要は告白しないという選択肢を選んだ結果、そういった恥ずかしいからとかね、みっともないからとか、そういった理由をつけて自分を正当化していると。まあ、多くの人が告白なんてあんまりしないと思うんですよ、人生で。してる人も当然いるけどね。どっちかというと少数派だと思います。それはね、クラスのみんながね、好きな人に告白するなんてね、こんな現象ってまずないでしょ？見たことないでしょ？ほとんどね、告白する人って一部の、なんか、ちょっと後先考えない、言うバカかね。勇気があるね、そういった一部のね、すごい人ですよね。自分が好きな気持ちはもう恥より、恥を超えてるんだよ。そういった気持ち。振られた時に味わう恥よりもっと上なんだ。それか脈が、確実に脈がある時かね。それが一番いいかな。それが一番、告白したらもう確実に相手はそれを受けてくれそうだと。感じの時はいいんじゃないですかね。ということですね。なので、まあね、本当にね、告白したいと思っているのであればね、うまく告白するためのね、方法とかね、考えるんですよ、人は。うまく、どうしたらうまくいくかなとか。ただそれも、告白するためのモチベーションっていうのも必要なわけじゃないですか。背中を押してほしいじゃないですか。そのためにね、友達にね、前向きなアドバイスとか、先輩とかアドバイスを聞いて、そういったアドバイスをね、情報をね、どんどん探しに行くはずなんですよ。本当に告白したいと、心から思っているのであればね。でもそうしない人は、まあ、恥っていうのをね、まず、自分に言い聞かせて、それを正当化して、告白しないという方向に行ってしまうということですね。で、これは、例えばね、僕が今やってる、こういった音声配信、毎日今やってますが、ブログとかもね、これも一つ言えるんじゃないかなというのが、やっぱ、まあ、例えば自分は今まで何をしても続かなかったと。まあ、ダイエットしても続かなかったし、ブログしても続かなかったよな。だから自分には、新しいことに挑戦しようなんて、そんなことは無理なんだって思ってしまう場合ですよね。これはまあ、大人になってから成功を逃しますよということに当然なっていくわけですよね。なんで、本当はね、新しいことに実は挑戦したくないんですよ、その人は。楽したい。その方が楽ですよ。挑戦しない方が楽。でもね、過去にね、自分が何も続かなかったことを、それを理由にするということですよね。それ、まあ、あんまやっちゃいけないということなんですよね。やっちゃいけないということ。なんでね、僕はね、こうやってブログやツイッターとか音声配信を毎日今続けてますが、僕もね、今まで長く続いたことなんて一回もないということですね。だから、今ね、こうやってね、いろいろ考えたり、長く続ける方法っていうのを探し続けて、今を生きているというところですね。それはまあ過去を見ないようにしているということですよね。例えば今、瞑想をしてますが、瞑想もね、今ここにいる自分を見つめて、過去や未来を見ないようにして、考えないようにしていくという、結構性格もね、それによって前向きになっていくというアプローチですね。そういったものをやってたりします。これはね、お金がかかるわけでもないしね、無料でね、できるので、まあ、8週間ぐらいね、効果が出るまで効果があると言われてますが、もう僕はね、すでにね、そのぐらいやってるんで、効果は実感できているということになります。なんで、これもね、ぜひね、皆さんにお勧めしたいなというところですね。で、次ですね。本当に成功したいならどうすればいいかということですよね。例えば自分は学歴が低いから成功なんてできないと、そういうふうに考えている人っていう人は結構多いです。で、統計的に見てもね、学歴が低い中卒や高卒の人とかですね、そういう人ほど、そう考える傾向があると。自分は成功できないと。学歴がないから成功できないと思っていると。ですがね、皆さんもご存知の通りですね、世の中には高卒、中卒でも成功している人はたくさんいます。そういった社長とかね、 企業を立ち上げた人がたくさんいますということで、じゃあなんでね、成功自分はできないんだという時に、無意識下でやっぱりね、さっきと同じで成功したくないと思ってるんですよ。無意識下で成功したくない。成功しなくていいやと思ってる。で、なんで成功したくないのか、それはね、やっぱりね、羞恥心、さっきも言った降格の例でも言ったけど、羞恥心があるからですよ。羞恥心とかね、ストレスがつきものなんですよ。挑戦者にとってね、羞恥心はもう避けられない試練。で、成功したくない人ってのは、ね、成功、羞恥心から逃げ回るんですよ。僕も逃げ回る。今でも逃げ回ってるよ。で、例えばね、YouTuber に憧れたとするじゃないですか。YouTuber に憧れて、自分もね、同じようにね、動画アップロードして広告収入を得たいと、億万長者になりたいとか、思ってるね、子供とかね、大人も結構いると思いますよ。YouTuber、今、なりたい職業ナンバーワンですから、みんななりたいんだよ、YouTuber。でもね、みんなならないじゃないですか。みんなならない。いや、なる人も一部いるよ。でもほとんどの人ならない。10人いて1人もならないんじゃないの？で、なんでならないかっていうと、やっぱり羞恥心があるから。顔出し配信して、自分がね、考えてることとかね、発表するわけですよね。皆さん、そうやって自分の考えた企画とかね。そういったのをね、会社の同僚やクラスメイトにバレたら超恥ずかしいじゃないですか。それでね、再生回数もね、3人とかね、恥ずかしい。何やってんだってなるじゃないですか。こいつ、ダセーって。そういう気持ちから配信できなくなっちゃうわけですね。これはね、やっぱりね、やっぱさっきも言った通りね、実はね、やっぱ成功したくないと。YouTuber で成功したくないと、実は本心でそう思ってるから、そうなっちゃうんですよね。本当に成功したいのであれば、周りにバレたりね、恥をかいてもね、気にならなくなるというか、気にはなりますよ、恥とかは。バカにされたりね、恥をかくこと、まあ、辛いですけど、それをね、むしろね、楽しんで原動力にね、変えることをね、そういった風に考えることができるようになるんですよ。本当に成功したい、YouTuber で成功したいと思ってる場合は、みんな成功してる YouTuber ってそうなんですよね。ヒカルさんとかね、いますけど、そういう人もね、どんどんどんどん自分のね、そういった考えとか企画は人に言うようにしているそうです。そしたらね、バカにされたり、お前できねえよとか言われたりするんですけど、それがむしろ原動力になるから、むしろそれを利用するために、どんどんどんどん自分のね、提案とか、を発表していくそうですよ。なんで、つまりどんどんね、そうやって成長していくんです。それによってまた稼いでいくと。なんで、バカにされたり恥をかくってことは、実はめちゃくちゃいいことなんですよ。要はガソリンみたいにね、自分の原動力になるので、この感情っていうのはむしろ利用すべきもの。これはマインドフルネ、これはね、マインドセット介入といって、マイナスの感情をプラスに変えるっていう考え方ですね。職場とかね、もうやってたらね、注意されたりね、攻撃されたり、バカにされたりするってことは普通にあります。そういったものをね、そんな絶対いつか見返してやると。奮起してね、自分を奮い立たせて、家で努力したりね、するわけですよ。そういったエネルギーに変える。これはまあ勉強とかも一緒ですね。学校でも、ちょっとライバルのね、生徒にね、まあ、点数で負けたり、偏差値で負けたりするわけですよ。それ悔しくてね、そういうのをあえてね、見に行くと、他の人と比べに行くと、そういったことをするのが、結構ね、勉強の成果につながったりするということですよね。なんで、どんどんマイナスな感情、なんか劣等感とか、そういったコンプレックスとかもね、どんどんどんどん受け入れていく。感じる、あえて感じるようにしていくことで、どんどん自分が成長できるということ。これは内向的な人には特に有効な戦略なんでね、これはどんどん取り入れていっていいんじゃないかなと思います。で、まあ、僕はね、別に配信、顔出しはしてないんですけど、こうやって音声コンテンツを配信したりね、自分の職業を明かしたりね、いろいろしてるわけなんで、全然ね、職場にバレる可能性は十分あります。ただ、まあ、そういうリスクがありながらもね、全然僕は挑戦したいと思っています。 だってさ、今の会社で働いたってね、年収なんてもうずっと上がんないんですよ。上がってもわずかな、もうサラリーマンって大体そう。年収なんてね、次の年に上がるかってほとんど上がんないよ。なんかやっぱり自分で作品作ったり、何かね、アクション起こさないと、年収は上がりません。なんで、こうやってブログしたり、ツイッター毎日したりして、毎日更新してます。いろんなことをやっていけば、他にもね、いろいろやってたりします。で、挑戦していればね、どれかがヒットする可能性だってあるわけですね。なんで、それをしないともったいないですよということ。要は、宝くじを無料で毎日買い続けるのと同じだと言われています。ネット上のね、こういった配信とかブログとか、何でもそうですけど、どれかが一つでも引っかかれば、それがバズればですよ。それが広まることで一気に億万長者になれたりする、そういった世界だったりするので、したたかにね、淡々とコツコツ毎日配信していくというスタイルはね、誰しもがやってしかるべきだと僕は考えてますね。しないとやっぱもったいないじゃないですか。しかしね、それをするには恥というコストを支払わないと、その無料の宝くじは買うことはできないんですよ。こうやって音声配信するのもちょっと恥ずかしいわけですよね。実はね、最初やり始めた時は。ですが、その恥というコストを支払わないと、その宝くじは買うことはできない。だから、成功するためには恥を乗り越えてね、毎日挑戦していきましょうということですね。ですから簡単ですよ。成功するために恥を乗り越える。それだけで成功できるわけですから。たったそれだけで良かったりするわけですね。これはね、やった方がいいんじゃないかなと思います。最後ね、3番目。他人の仕事を代わりにね、やっちゃったら、都合のいい便利屋さんになりますよということ。これね、エッセンシャル思考っていう本でも結構書かれていること、これ嫌われる勇気も結構共通してる部分多いんですよね。で、僕は今病院で働いてるんですけど、年に一度のね、プレゼンっていうのがあるんですよ。研究発表っていうんですけど、それをね、任されたんですね。去年任されて。それはね、毎年職員の中から誰かやんないといけないことになってるんですけど、僕はね、嫌ながらね、やったことなかったんで、引き受けてね、半年ぐらいかかるんですけど、終わったんですね、それが。ちょうど終わって、この前終わったところで、やっとね、これでね、ブログに取り掛かれるぞと。やっぱね、家でね、持ち帰りの宿題みたいにね、プレゼン資料作らなきゃいけなかったんで、結構、しかもね、面白くないんですよ、面白くない。テーマが全然面白くない。そういったことを毎日やってた。結構大変だったんですよ。でね、発表したんですけどね、結構うまくいってですね、僕の名前、ね、上司にね、何々君と、今回の発表素晴らしかったと、また来年もお願いできないかみたいなことを言われたんですよ。秒で断りましたよ。もう断った。これね、一見チャンスのようにもう思えたんですけど、でもね、興味がないです。それに興味のないプレゼン資料を作るよりはね、家でこういったブログ配信でね、有益な情報を配信してた方が、自分にとってもその方が楽しいし、社会にとっても、これを聞いてる内向的な人がいるとしたら、そういった世の中の、ね、社会貢献にもなるわけですよ。なんでね、会社のつまらないプレゼンをやることよりは、よっぽどね、こっちの方が重要事項だったりするわけです、自分にとっては。なんで、プライベートの時間をね、そのつまんないね、会社の行事とかプレゼンにね、割くぐらいならね、自分で配信しようと。その方がね、お金も稼げますよということですよね。で、上司とね、ぎくしゃくし、若干ぎくしゃくしたんですが、その誘いは断りました。で、後に知ったのはですね、もう多くの社員がね、実際はやりたくないプレゼンなんですよ、それは。それをね、上司が僕に押し付けていただけということが、分かりました。でもね、断ればね、代わりはいくらでもいると。自分が変われば誰かがやらされるだけ、それだけのことだったんですね。なんで、そんなことのためにね、プライベートを削られるのはバカバカしいですよということ。つまんないし、有益なね、ことではない。 そんなことをやるのはちょっとバカバカしいじゃないですか。自分にとっては正直消耗するだけで無駄なんですよ。なんでね、内向型であったり HSP の人がね、大事なのはね、にとって大事なのは、ノーということです。やっぱり、ノーということ。これはね、まあ、主にこんな感じですよね。まあ、行くべきかどうか迷ってるような飲み会ですね。まあ、最近コロナで飲み会自体なくなったんで、もうこれはね、今の時代は全然有効ではないんですけど、ちょっと前までね、飲み会なんてもう、毎年何回もあるようなね、そんな会社にいると大体そうなってくると思います。飲み会行くべきかどうか、ちょっとでも迷ったら断りましょうと。これ90点ルールとか言われてるんですけど、90点以上の、だと思えるような行事以外は、参加しないで、ノーと言いましょうということですね。飲み会でも、もう要は周り2、3人とかで友達と行って、それが絶対楽しいと思えたり、有益であると思えたものは、それは行くべきだと思いますけど、会社のね、つまらない飲み会とか、上司の愚痴を聞かされるだけの飲み会みたいな、そういうのには行かない方がいいですよということですね。断りましょう。家で時間作りましょう。お金もそっちの方がお得だったりしますよね。で、あとはね、押し付けられた雑用ですね。さっきのですね、プレゼントとかね。でも本当はしなくてもね、代わりは誰でもいるようなね、雑用。それも断りましょうと。あとは興味のない研修とか勉強会とかね、そういったのも断っていいですよと。断ってもね、別に支障ないことって結構多いんで、会社ではね、断っていきましょう。なんで90%、90点ルールっていうのを採用してね、心からやりたいと、絶対やりたいんだと思えるものだけに絞ってやっていきましょうということ。で、これを守らないと何が起きるかっていうと、便利屋さんになってしまいますということ。要は使い捨てされる、ね、消耗品のような存在に陥りがちですよと。内向型 HSP ね。やっぱ人の気持ちが結構ね、読むことができるので、相手を傷つけたくないって思うんですよ、基本的に。だから断ることって相手を傷つける行為でもあったりするじゃないですか。なんで、とにかくね、その傷つけることを避けることによってイエスマンになるんですよ。イエスマンになった結果、あいつは何でも請け負ってくれる。軽く扱われる、軽い存在になるということですよね。だからあいつに押し付けようってなる。なっちゃうんですよね。上司がそういうふうに捉えてしまう。その結果消耗してね、鬱になって退職とかね、そういったのはザラにあると思います。なんでね、内向型とか HSP さんはね、絶対ね、これ守っていただきたいなと思います。ということでね、今日の配信はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。